小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は世界の昔話のお話の共通性について、
うん、そう、意外なことにね、昔話って世界中にこう同じ話が分布してるのでね、それを聞いていただいたのね。
はい、小太りとか羽衣とか、
そうそう、羽衣とかね、
日本オリジナルと思ってたんですけど ね、
そうですよね、誰でもそう思うよね、はい、うん、オリジナルと思っていたけども、それがですね、うん、今回出たカタログで世界的な分布があるということが分かってきたのね、
はい、
でそのカタログのことをちゃんと名前をお伝えしておきますけども、
はい、
国際昔話分けカタログという本なのね、
うん、話の形、
そうですね、
タイプですね、
そうですね、はい、話の形和形カタログ、
うん、
著者はハンス・イェルク・ウターというドイツ人の教授です、
はい、
で発行は僕の研究所、小沢昔話研究所で出しました、うん、1万8000円という大きな本ですけど、もし興味があったらどっかで見てください。
いや、これは面白いですね。
面白いですね。
読み応えがありますね。
読み応えあるよね、
はい、
うん、だんだんにはね、図書館でも入れてもらえると思うんで、図書館に行くと置いてあるだろうと思いますけど、
文学部の学生さんとか卒論の、
そう、使える、ね、
題材にも使
えますね。確実に使えるね。
そうですね、うん、さて今日はどんなテーマで、
それでね、はい、その語り口なんですけどね、前にあの白雪姫とか、それからシンデレラとか、日本の馬方やまんばで語り口の特徴を聞いていただきましたよね、
うん、
あれみんな同じ語り口なんですよね、
うん、
でそれがどういうことかってことをちょっと詳しく今日聞いていただきたいと思ってるんだけど、
はい、
そもそもね、こういうことなんですね。僕30歳ぐらいの時にですね、スイスのマックス・リューティという教授の本を見つけてね、それはヨーロッパの昔話って本なんですけど、彼の研究は昔話の語り口には独特の法則があるということを発見したんですね、
うん、
で昔話の研究ってもう古くからあるんですけども、語り口の研究っていうのだから誰もやんなかったんですよ、
うん、
とても難しいから、うん、なぜかというと昔話ってさ、読み人知らずじゃない、
ね、
誰が書いたんだか分かんないからね、
う
ん、それから無数にあるわけでしょ、世界中に、うん、だからそこは誰も手つけなかったのね、
うん、
ただリューティ先生はそのヨーロッパの昔話をね、たくさん分析してですね、共通の語り口があるっていうのを出したのね。で僕はその本に出会って読んでも衝撃を受けましてね、
うん、
こんな研究があるのかと思って驚いて、それでまあ早速翻訳したんですよ。そしてヨーロッパの昔話という署名で日本で出したんですね、
うん、
岩崎美術社というところで出しました。でリューティ先生はね、その本の序文の中で、私がやったのはヨーロッパの昔話の分析から生まれた理論だと、だから他の国のことは知らないって書いてあったんです、うん、ところが僕は日本人の研究者として読むとですね、もう日本にも同じ語り口があるってことはもうはっきりしてるんですね、
うん、
極端に語るとか、それから写実的に語らないとかね、繰り返しをするとか同じなもんですからね、僕はそれ以来そこにこだわってんですね。リューティ先生はヨーロッパのとおっしゃったけど、僕は日本のも十分あり得ると。で、まあ、日本の昔話通関という大きな仕事をした時にも本当にもう確認したの、
うん、
でその後世界の民話という大きなシリーズやったの、翻訳ですけどね、これはその時にも本当に世界中の昔話を翻訳したんですけども、その中でもやっぱりね、同じ語り口があるわけです、
うん、
同じ場面が来たら同じ言葉で繰り返すとかね、極端に語るとか、善悪の対象がはっきりしてるとかね。なもんで僕は確信を持ってその語り口をはっきり守ったいい昔話集を作ろうと思って、それで今一生懸命いろんなことやってるんですけどね、
うん、
僕昔話大学っていうのを24年前からやってるんですが、そこでもそのことを教えるのが中心なのね、
うん、
昔話の語り口はこうですよっていうこと。それは何かっていうと、一言で言うとシンプルでクリアな文体なんですね、語り口、
うん、
なぜかというと昔話は読まれてきた本じゃないからね、
うん、
耳で聞かれてきましたよね、
うん、
昔話が口伝えだっていうのは誰でも知ってるけど、口伝えだっていうのは逆の方から言えば聞かれてきたってことですよね、
うん、
で耳で聞くにはね、あんまり複雑なことを言われたら分かんないですよね、
うん、
簡単でなんか分かんないでしょ、
うん、
ですからいつの間にか昔話ってのはシンプルでクリアな文体になった。これはもう世界中の昔話がそうです、
うん、
読む小説と違うんだよね、
うん、
それで そのシンプルでクリアっていうのがまず基本にあって、じゃあ具体的にどういう文法があるかっていうと、今まで白雪姫とか馬形山までお話したようにね、馬の足切っても血が流れないとか、あんまり情緒的な言葉は使わないとかね、霧神細工のように語るとかっていうのがあったわけですね。でそれがね、じゃあ次の問題はなぜ世界で共通なのかっていうことなんですよね。先週お話ししたお話そのものが世界のあちこちに分布してるっていうのは、あの時お話したようにどっか源があって流れていっただろうというふうに考えられる。それはもう自然な考え方ですね。だけどこの語り口の場合はね、流れていったじゃ説明できないんですよね。お話そのものじゃなくて語り方ですからね、で語り方なんかいちいちそんな伝承するわけないんでね、だけども結果としては共通になってる。それはなぜかっていう問題なんですね。でこれはね、結論から先に言うと口伝えだったからだっていうふうに単純に思ってるんですね。さっき言ったように耳で聞く場合、複雑に言われたらわからない、だから簡単にしたんだ。その時にその簡単の仕方がね、大体人間はみんな同じような簡単な仕方をしているということなのね、例えばですね、金持ちと貧乏人なんて出てくるでしょ、でいつも極端なんだよね、対象が。金持ちと貧乏人、それから正直と嘘つきとか、あるいは強欲とかっていうんで極端な対象。そうすると聞いてる人は非常にはっきり分かりますよね、その違いがね。だから昔話の中にはさ、中産階級のサラリーマンなんていうのは主人公になって出てこないわけよ、上か下かどっちかなんですよね、でそれが色になると極端な色ですから原色になるんですね。だから昔話では白赤黒が好きでしょ、それから同じ言葉を繰り返すのが好きなんですよね、繰り返しっていうのはあの白雪姫の時にもお話したけども、昔話がとっても好む形なんですね、でしかも繰り返しは3回繰り返しなんですよ。5回ってことはほとんどないね、2回もないですね、3回なんです。でそれは何かっていうと、別に誰かが決めたわけじゃなくて、人間が一番乗りやすいリズムだと、タンタンタンっていうリズムね、タンタンタン、これ誰でもタンタンタンってやるとすぐ分かりますよね、で踊る時にも大体そういうふうに踊ってるとタンタンタンってやるわけよね、でそういう誰でも乗りやすい理解しやすいリズムが昔話の中で好まれてるわけですよね、ですから5回ってことはまずないわけよね、4回も多すぎるんですよね、で3回にしておいて3回目が強い、ってことはタンタンタン一つ空いてるんですね、タンタンタンホイ、これが空いてるんですよ、だから3回目が強いってことは逆に言うと4回目が省略されてるっていうふうにも言えるわけね、タンタンタンホンってこれがあるんですね、でその方がリズムが気持ちがいいわけね、でそのリズムの気持ちよさっていうのはね、おそらく人類共通なんだと思うんですよ、でそれはもっと言えば人間って2本足で歩いてますからね、1212って歩くわけでしょ、ってことは4拍子なんですよね、1234、1234ってこう言ってるわけですね、でその時に1234が一応基本だけど、その4を抜いてね、3を強くするとリズムが生まれるわけですよ、1231231123、そうなるわけですよね、でそれがねリズムの快感だと思うのね、4つももちろんいいんだけど安定してて言うと安定しすぎてんだよね、4でやっちゃうと、だから3にしといて3を逆にちょっと強くする、ちょっと4つ目は今の相手でね、でその分3回目が強調されるっていう、そういうことなんだ。だから事件はいつも3回目に起きるんです。白雪姫もね、3回目に殺されて生き返らなかったとかね、でそういうのはね、それリズム感だからね、人間である以上みんな同じなんじゃないか、みんな2本足で歩いてるからね、というふうに僕は思うんですね。で僕はあの音楽に興味があるもんだから、ヨーロッパなんか旅行しててもね、あるいは研究生活しててもお祭りってのよく見に行ったんですよ、そうするとねもう決まってるよね、ドンドンドンドンドンドン、みんなそうですよ、日本と同じですこれは。あるいは逆にドンドンドンとかね、ドンドンドン、これもやっぱり一つ空いてるんですよ、でそれって結局歩くリズムと同じだなと思う、どこ行ってもそれなわけです。それがちょっとバリエーションがあるだけで、ね、変わるだけで、ちょっと昔話って結局そういうことなんじゃないかとね、 語りやすい、そして聞いてる方もリズムとして快感が持てる、そういうものを昔話は取り入れてる。だからああいう同じ形になる、3回の繰り返しで同じ形になるということなんだと思うのね。だから基本はもう人間の欲求、リズム感の欲求、それに応えてるから同じものになってくるというふうに思うね。それとね、同じものになるっていうのでもう一つ面白いのはね、昔話って同じ言葉で繰り返すのとても好きなんですよ、うん、どんぶりこっこどんぶりこどんぶりこっこどんぶりこと流れてきましたみたいなこと言うじゃない、
はい、
あの実に簡単なその、うん、子供でも喜ぶ分かる繰り返しですね。でそんな簡単じゃなくともね、ある程度の長さの言葉でもやっぱり同じ言葉で繰り返すのがとても好きなんですね、
うん、
でそれはマクス・リュティもね、同じ場面は同じ言葉で繰り返すっていう文法をはっきり書いてるんですね、
うん、
でそれはリュティが言わなくとも、実は日本人だっておそらく中国人だってインド人だって同じ場面を同じ言葉で聞かせてもらったら分かりやすいじゃない、
うん、
だから自然にそうなったんだと思うね、
うん、
だからあの昔話の語り口がね、同じだ、世界共通であるっていうことは相当根深い問題っていうかな、答えは簡単っちゃ簡単なんですよ、人間が好きだからだよって言わせるで終わりだけどね、
うん、
人間の根深いところに根ざしてるんじゃないかと思うね、
うん、
でこれはね、その今の同じ場面は同じ言葉で語るっていうのはね面白いですよ。僕はまあ仕事上その外国の話も随分読むんだけどね、うん、モンゴルかな、長い話だったんだけどね、辛抱強く読んだんですよ。そうしたらまあ同じ言葉を繰り返すのね、とっても見事でしたよ、
うん、
であれおそらくね、聞いてたらあれでいいと思うんだ、
うんうんうん、
読むとねちょっと退屈です、ね、それがね、聞くと読むの違いね、
違うでしょうね、
うん、読むとねもう分かりきってんじゃねえかこのさっとんねえじゃねえかと思う気になっちゃうね、
うん、
で聞いてたらね、うん、やっぱり同じように言ってくれなきゃ気が済まないと思う、うんうん、
消えていきますからね。
そう、どんどんね、消えていくからね、
うん、
白雪姫で3回殺されるんだってそうですよ。あれ、うん、聞いてるからね、
うん、
3回で納得できるけど、
うん、
読むとね、うん、2回目は斜め読みしちゃうよね。
あ、
もう分かってるから
、もう一緒だって。
そうそう、
そう
です
ね、
で最後だけ見えてね、あ、やっぱり死んでんなって感じになっちゃう
なるほど、
そういうことってあると思う、
うんうん、
そしてもう一つ言えるのは、同じ言葉でねまた言ってやるっていうのは、今のその分かりやすいっていうのとリズムというのがありますけど、もう一つ深い意味で言えば、子供のことを考えるとね、子供って絵本が気に入ったら何回でも読んでくれていいじゃない、
うん
ね、同じお話が気に入ったら何回でも読んで聞かせてくれって、あの気持ちね、
うん、
子供はもう知ってるものとまた出会いたがっているんだよね、
うん、
これ僕前にもお話したと思うけど、とっても大事なことだと思うんですね、子供の成長にとってね、
うん、
同じものにまた巡り合える幸せっていうのはとっても大事だと思う、
うん、
でそのことをね、昔から大人は知ってたんだよね、
うん、
と思うんだ、
うん、
可愛い孫にさ、お話聞かせてやるときにね、同じ言葉でまた言ってやる、その子が満足するだろうなってことは大人は知ってたんじゃないの、
うん、
それを与えてるんだよね、
うん、
でおそらくその大人っていうのは何十年か前、自分が子供の時にはやっぱりおじいちゃんかおばあちゃんから同じ風に語ってもらった、で同じ場面を何回も聞かせて満足した、その思い出がどっかにあるからね、
うん、
今自分が年取った時にやっぱり同じ場面を同じ言葉で語ってやる、
うん、
でそれが子供たちにとって心地よいだろうな、そして子供の安定した成長にね、
うん、
役立つだろうなという、はっきりした確信はないかもしれないけれども、うん、そういう思いがあるんだと思う、
うん、
だからためらわずに同じ言葉で語る
ん
だよね、
うん、
だから僕はあそことっても大事だと思ってんだ、
うん
うん、どうもね、見てるとね、この頃もね、なんていうか大人の生活ってさ、次々と新しい商品を見せられるじゃない、
そうですね、
でしょ、いろんなあらゆる広告が新しいものを注ぎ込んでくるよね、
うん、
そうすると新しいものに目がいって、で新しいものを手に入れることが幸せな生活だみたいな錯覚を持っちゃっている、うんうん、ってことは別の言葉で言えば、もう知ってるものとまた出会ってないことなんですよ、
うん、
知らないものと出会うことがいいことだになってる、ちょうど逆になってるんですよね、
そうですね、うん、
知らないものと出会うことが生活が充実してるとかね、
うん、
豊かになったっていうふうに思わされているんじゃないかと僕は思うね、
うんうん、
もう知ってるものとまた出会う喜び、 はなるべく抑えられてる、うん、商売する方からすればそれはやられちゃ困っちゃう、ね、うん、だから新しいものどんどんどんどん与えている。で大人はそれはいいかもしれない、大人はもう成人しちゃってるんですからそれでいいけど、その気持ちで子供にも次々と新しいものを与えようとすると危険なことが起きると僕は思うな、
うん
うん、やっぱり子供の心の安定した成長はね阻害されるよね、
うん、
だから僕は大人の今の生活、非常に日本はまあ豊かな国で次々と新しい商品見せられて、で次々と新しいものを買うことがいいことだとされている中で、子供を育てるときにそのことは注意してもらいたいと思ってるね。これが昔話から学ぶ大事な点なんじゃないかと。昔話は次々と新しいもの、そういう面もありますよ、そういう話もね、次々と新しいものを求めていく冒険の話も、一方ではもう決まった言葉を何回でも聞かせてやって安定を与えてるというね、
うん、
そこのところは僕たちが昔話の中から学ぶ大事な点の一つなんじゃないかと思うな、
うん、
だから昔話の語り口がね世界中で同じだっていうのは、僕はそういう意味でいわゆる一つの伝承のね流れとして、うん、さっき子供の時に聞いた思い出を今またやってるという、
うん、
そういう意味でとっても大事な点だと思う、
うん、
それをね変えない方がいいという、
うん、
と思ってんですね、
うん、
でこの点はねでも僕とマクス・リティ先生と意見が最後まで合わなかった点なんですけど、マクス・リティ先生はねその同じ場面を同じ言葉で語るとかっていうのはギリシャ時代かなんかのね優れた詩人が考え出した語り方だろうというふうにおっしゃってるんですね、
うん、
で僕はそんなこと信じられないのね、
うん、
だってシベリアだってモンゴルだって日本だってそんなちっちゃい話なのにそういうことで語ってるんだ、そこまでギリシャの影響があるとは思えない、
うん、
でそこだけは先生と最後まで意見合わなかったけどね、
うん、
僕は田舎で実際におじいちゃんおばあちゃんの話聞いてきたし、
うん、
そして子供たちに今語ることの意味を考えてるもんだから、
うん、
今お話したようにね、
うん、
それも自然の欲求で語り手が次の幼い語り手にやっぱりそういう魂の安定を与えようという気持ちが働いている、だから同じ言葉で語るんだっていう僕は思ってんだね、
うん、今日は世界の昔話の語り口の共通性についてお話ししていただきました、
うん、語り口のね共通性ってまあ事務的な話というかなんかに聞こえるかもしれないけど、僕はねそこに昔話を伝えてきた人たち、僕らの先祖だよね、
はい、
昔のおじいちゃんおばあちゃんたちの思いがうんと込められてるなと思うから、
うん、
だからそれを大事にしたいっていう気持ちが強いな、
ね、うん、昔話ってものじゃなくて見えないその口から口耳から耳の空間とか時間がすごく大事ですね、
そうそうそう、目に見えないからね、
うん、
壊しても平気だと思っちゃうんだよね、
うん、
だけどそうじゃないよ、
うん、
大事なものがあるからね、
そうですね、うん、さて来週は
来週はね、
はい、
久しぶりにあの語り手の藤井泉さんに来ていただいてね、
はい、
お話を語ってもらおうと思います、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。